今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書55章です。イザヤ書の55章、はじめに一節をお読みいたします。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもさあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでぶどう酒をと父を変え。アーメン。それではお祈りいたします。私の愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我ら御前に進み行き、あなたご自身なる御言葉を今いただきたいと願っております。どうか願い求める一人一人にあなたが豊かにその栄光の食物を食べさせてくださるように、私たちに栄光のぶどう酒を飲ませてくださるように、あなたそのもの御言葉、これを私たちがいただくときに豊かに祝福され、豊かにされていきます。どうかそれを望み仰ぎつつ、この時今御言葉の御前において自分を差し出すものでありますように、どうかこれからを我ら一同ともども支配し、この語るしもべもまた預かる一人一人もあなたが整えてください。これからの一切をただあなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この一節をお読みした時に、ね、不思議に思った方もいるかと思います。金のないものがなんで穀物を買って食べることができるのか、金を払わないで穀物を買うことが果たしてできるのか、代価を払わないでぶどう酒と乳を買えと言われてるんですけども、なぜそんなことを、ね、主は命令できるのか、お金がない、この買う、と訳されている、ヘブライ語、シャバールというんですけども、シャバール、売買です、売ったり買ったり取引ですね、お金を、払って物を取る、お金を引いてそして、物を、取る、売買取引、ですけども、このじゃあお金を支払うのではなく、お金を払わないで、金がなくても、取引をする、これ一体どういうことか、キングジェームズバージョンの方を見るとですね、この、穀物を買って食べよう、この、直前に、カム、来なさい、ということがあります。さあ来て穀物を買って食べよう、この、来るということが訳されています。また、この一節の最後の行の代価を払わないでぶどう酒と乳を買え、ここも、カム、英語の聖書では、来なさいということが、挿入されています。さあ金を払わないで穀物を買い、来て代価を払わないでぶどう酒と乳を買え。でこの来る、カムと訳されている言葉、これはハラフですね。ハラフ、皆さんよくご存知のあのハラフ、歩き回るとか来る、そういった意味ですね。この55章一節にはハラフが3回出てきます、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、この出てこいもハラフです。水を求めてハラフしなさい、金のないものもさあハラフして穀物を買って食べなさい、ハラフして穀物を買って食べる。さあ金を払わないで穀物を買い、ハラフして代価を払わないでぶどう酒と乳を買え。
要するにですね、行くっていうこと、ぽいって言ってるから行くっていうことが、この穀物と乳を、この主があげたいというものを買う値段になっているわけなんですよ。普段私たちは物を買うときにお金を持っていきますよ、お金。だけどイエス 様が持っているものを買いに行くときはお金じゃなくて行く、行くがお金になっているということなんですよ。すごいです。
でこれは取引なんですね。売買というものは、シャバール、取引、要するにこちら側が支払うべきものを支払って、そして受ける、ね、欲しいものを受ける、これが取引ですけども、私たちが穀物を、ね、いただくために、ね、ま、ブドウ酒と乳をいただくために私たちが、ね、差し出すものはお金ではないんですね。ハーラフです、ね、主を求めて歩き回ること、ね、ハーラフ、これは歩き回る、ね、行く、ね、そういう意味でした。神さんがアブラハムに仰せられましたことは、あなたは、ね、私と共にハーラフしなさい、そして完全なものになりなさい、ね、全くもであれ。神さんがアブラハムに99歳の時に現れた時に言われた言葉です、ね、あなたは私の前を歩み全くものとなれ、ね、主の御前にハーラフするものが全くものになることができるんです。全くもの、ね、罪を犯したり、ね、正しいことを完全にする、ね、そういう、意味というよりも、ね、人はそんなことはできないんです。人はどうしたら全くものになるか、神と共にハーラフ、神と共に歩むことによってこそ人は全くものへとなっていくことができるんです。 ですから皆さんの側が支払うべきお金の代理、それは皆さんが神と共に歩むというハーラフ、これが神様に対して支払うべき分です。神様と共に歩むこと、それが、ね、支払うべき分ですけど、まだ、ね、支払うべき分、それが、この2節3節見れば、ね、また分かるんですけど、もう答え先に言いますと聞くということです。聞く、皆さんが神様に支払うべき、ね、お金の代わり、それは聞くというね、聞くということを支払わずして礼拝から恵みを、ね、借り、いただくことはできません。取引なんです。礼拝においても皆さんの側が支払うべき分は神様と共に歩むこと、それから聞くということ、ね、これ抜きにしている生徒が礼拝に出ても何もいただくことはできないんです、ね、お店してる、ね、商売のお店に、ね、行ってお金を払わずに何か受け取ることはできないですね。それと同じように礼拝という場所に来て、ね、聞くということを支払わない人は恵みをいただくことはないんです。もう非常に明快ですね。また神と共に歩むということを心支払わない人は恵みは、ね、ないんです。礼拝という場合は言ってみれば取引のようなものですね。本当に皆さんが礼拝という場から神さんから恵み祝福を受けたいのであるならば、皆さんの側が聞くという支払い、神と共に歩むという姿勢、これを支払う必要があります。ですから、ね、礼拝に、ね、何十年も通っていたけれども何十年も、ね、聞かなかった、居眠りしていた、ね、そういう人は一切礼拝からの恵みを受けることができていない状況で何十年も過ごしたことになってしまいます、ね、ですから神様のところに来るときは聞く、神様と共に歩む、ね、この姿勢をはっきりと皆さんは保っていく必要があります。2節から3節を読みしますと、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。私に聞き従い、良いものを食べよ。一節では、ね、穀物、また、ね、ブドウ酒と乳、ね、それを買いなさいと言われておりました。穀物、ね、主のその裂かれた御体、ね、のパン、それをいただくために、また主が十字架上で流された血を、ブドウ酒、これをいただくために、また乳、ね、乳は御言葉とよく関係がある言葉です、ね、御言葉の父を慕い求めなさい、書いてあります。ですからイエス様の裂かれた御体、イエス様が流された血、そして御言葉、ね、これをいただくためには皆さんの側が聞く、そして神様と共に歩む、ね、これを支払うということをするならば皆さんは元気づきます、ね、 二節で言われています。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。皆さんは何のために労しているのか。皆さんが労していること、また働いていること、忙しくしていること、これは腹に満たされているでしょうか。心の腹が満ちているでしょうか。この本当に食料にもならないもののために労するということ、これはただただ虚しいものです。一時の、そのお腹を満腹させるために、パンを買って食べる。しかしそれやがてお腹は空いてきます。けれどもイエス・キリストというお方、この誠のパンに預かる人は決して、飢えることはありません。このパン、イエスさんがあのヨハネの6章で言っておりましたね。群衆たちは、イエス様の御体がパンであり、そのイエスの血が誠の飲み物だと聞いたら、これはひどい言葉だって言って、多くの人が去っていきました。イエス様にその真意を尋ねることなく、何か言葉面、表面だけで聞いて、これはひどい言葉だって言ってイエス様から去っていく人たちは確かに多いでしょう。けれども皆さん、イエス様のところにもっともっと近づいて、もっと聞いて、御言葉の真意がわからないとするならば、それでもイエス様に近づいて、イエス様、これはどういうことでしょうか。そしてイエス様、あなたこそ命の君です。ペトロは告白しました。本当にそのようにイエス様の言葉が、その時はわからなくてもイエス様についていくんです。聞くということ、これが大事です。この3節。耳を傾け、私のところに出てこい。私のところに出てきなさい。まずイエス様のところに出ていくことが必要なんですね。自分が何か罪を犯した。もうずっとお酒を断っていたのに、けれどもつい、飲まれてしまった。でそれで教会にしばらく通えていなかったけれども、まず来ること、そこからなんですね。神様の元に出ていくこと、耳を傾け私のところに出てこい、聞け、ヘブライ語でシャマーです。シャマー、聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と共に、とこしえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。アーメン。このイザヤ55章の3節、ここから生きるための秘訣は何か、答えなさいって言われれば、きっと小学、5、6年生ぐらいは答えられるでしょうね。国語の問題解きで、どうしたらあなた方生きると書いてありますか。聞け、そうすればあなた方は生きるって、書いてあります。ですから主の御言葉に聞くということ、これをするならば生きることができる。耳を傾ける、耳を傾ける、御言葉の側に耳を傾ける、世の側で耳を傾けることをやめて、御言葉側に耳を傾ける、主の御声に聞くということ、この姿勢が大事です。御言葉が語られているならば、御言葉が語られているということで、自分の言葉をやめて、あるいは世の言葉を聞くことをやめて、そちら側に耳を傾ける。これが傾けるです。これをするならば、あなた方は生きる。そして、さらに、私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。アーメン。耳を傾ける、聞く、これが本当にあらゆる良きことの、その源ですね。聞きなさい、もうこの礼拝では何度も何度も語られております。もう耳にタコができるほど聞きなさいって、聞いてますね。聞きなさい、守りを行いなさい、これが本当に、シンプルな祝福されるための簡単簡潔な手段です。そして4節5節、見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。アーメン。この彼、4節にある見よ、私は彼を諸国のための証人とした、諸国の民の君主とした、英語の聖書だ、 A leader、 単数形のですね、パーがつくというところを見ますと、諸国のための君主とし司令官とした、ね、これは確かにイエス・キリスト、ね、その方だと見ることもできますし、また、ね、これはこの3節からの続きとして見るならば、聞いた人、ね、耳を傾けた人と見ることもできます。そのような人、ね、そんな彼は諸国の民への証人、証人に神様は任命してくださいます。キリストを伝える証人、エヴァンジェリスト、彼らも主の証人、証人ですし、また御言葉を伝える者も、あるいは皆さんが職場や家庭や至るところにおいてキリストの言葉通り生きること、キリストの御言葉を宣言するならば皆さんも証人です。そして彼らを諸国の民への証人とし、さらに諸国の民の君主とし、ね、あ、リーダー、司令官とした、主の御声に耳を傾ける人、聞く人はリーダーになることができるんです。君主になっていくんです。この地上において、ね、主の御声に聞き従う人がいつまでも下、ね、世の側の下で働くということはないんです。むしろリーダーになっていく、ね、これは、ね、もう神明記においてしっかりと、ね、祝福の源、主の御声に聞いていくならば、あなた方は先頭になることはあっても、しんがりになることはないって書いてありますね。その御言葉が成就していくんです。さらに、五節、いつも宣言しているイザヤ45章の、あの御言葉によく似てますね。見よ、あなた方の知らない国民を、あなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民が、あなたのところに走ってくる。アメン。なぜか恐れられるんです。なぜか敬われるんですね。初めて会う人とか、ね、相手がいかにですね、なんかいかついような趣の人であってもですね、なぜか、ね、恐れるんですね。こちら側をなんか主の権威を帯びてるんです。主の御声に聞き従う人はどんどん主の権威を帯びていきます。主の御声に聞く人は権威を帯びてきます。なぜなら主がどんどんどんどんその人にいろいろと任せるようになっていくからですね。主の権威を帯びる人は、ね、もう本当にもう信じ切った人はもう山に向かって、ね、海に移れ、ね、そういうふうに信仰まずで宣言したらその通りに動く、ね、イエス様はおっしゃいました。まさに権威を帯びていくんです。言葉においても、また立ち振る舞いにおいても。そしてこれは何のためか、ね、その人自身に権威を与えて、その人を、ね、なんか、やったらあれもこれもが、ね、悪霊さえも言うことが聞けるようになった、ね、そう喜ばせるためというよりも、天において、ね、神の御国がこの地に訪れるように なるためです。この5節の後半に書いてあります。これはあなたの神主のため、ね、書いてありますね。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。アーメン。輝くことはできるんです。主は皆さんを輝かせてくださいます。何をしたら、ね、主に耳を傾けて主の御声に聞き従ったら、主と共にハーラフするならば皆さんも輝くことができるんです。アーメン。さらに6節以降、これも、ね、何度も、宣言される言葉ですね。主を求めよ、お会いできる間に、近くに おられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。アーメン。皆さんは主を求めてますか？アーメン。主を求め続ける人にはどんどんどんどん祝福が追いかけていきます。また、ね、本当に主を知らなかった人たちに対して皆さんは主を求めなさい、ね、そういうふうに、言うことができます。そのように言って主を求めるようになった人は本当に変わっていくんですね。福音を伝えて、そして、ね、何度か何週間か経ってその人が本当に主を求めているという人はもうどんどんどんどん変わっていくんですね。もう以前とは全く本当に違う人に作り変えられていきます。主を求めるべきです。お会いできる間にと書いてあるからには、お会いできなくなってしまうリミットもまたあるということです。で、主を求めよ、お会いできる間に、近 近くにおられるうちに呼び求めよ。本当にリミットがあるということを皆さんよくこれを知っておくべきです。皆さんはしっかりと、ね、今恵みの時、憐れみの時、祝福が注がれている時、ね、皆さんいつ死ぬかは分かりません。主がいつ来られるかも皆さんは分かりません。だから今この時、ね、どうせ主人の帰るのはもっと後になるって思い込んで、ね、もう居眠りをしたり、ね、酔っ払ったり、そうやって仲間を打ち立てたりしているならば、主は思いがけない時に来てしまいます。それでそのように怠けている、ね、しもべをもう激しく主は、ね、それを叱責なさるでしょう。けれどもいつでも主を求める心を持って、ね、それを保ち続けて行くならば、ね、主が来られる時、その人にとって非常にその時は喜びの時、幸いの時になります。けれども怠けている人にとっては主が来られる時は、あ、しまったという時になってしまいます。皆さんはどうか日ごと主を求めて、ね、本当に主に喜んで迎え入れられる、主を喜んで迎え入れる皆さんでありますように。さらに何節では、ね、悪者は己の道を捨て、ね、不法者は己の計りごとを捨てされ、ね、捨て去りなさい、今朝の争点でもありました。もう悪しき計りごと、もう皆さんは、ね、倉庫のような器のようなものです。まず皆さんの中から悪いものを、それを投げなければ、捨てなければ良いものは入ってこないんです。ですから悪者は己の道を捨て、ね、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、ね、まず悪いものを捨てて、それから主に帰る。そうすれば主は憐れんでくださる、ね、主は豊かに許してくださいます。8節と9節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アメン。主がご計画しておられること、これですね、人間が思い描く、思い計ることよりもはるかに大きい、そしてさらに私たちの思っていることよりももっと尊い、もっと有益で、もっとベストな道、それが主の道です。で、私たちはどうもですね、もう目先思い描くこと、本当に皆さんは自分の今までの人生経験、その外に、ね、思いを馳せることはできないんですね。皆さんが、ね、過ごしてきた幼少期、皆さんが受けてきた言葉、ね、それ以上の体験、ね、それ以上の願い、それできないんです。特にね、もう幼少期、小さい頃、本当に自分は、よくなく過ごしてきたという方は、本当にもうそういう人こそ過去の思い、自分の思い込み、自分の経験、自分の主張は捨て去るべきなんです。むしろ主の思い、それちらの方がもっと大きい、ね、主の身思い、それは、ね、どんな人生のベテランでも、またどんなに素晴らしい幼少期を過ごしてきて、どんなに素晴らしい、ね、経験をたくさんしてきてという人よりも、はるかに主の思いの方が、主のご計画の方がはるかに、ね、勝っているんです。冒頭で、宣言しました御言葉は第1コリントの2章9節ですけれども、これもまた有名な言葉ですね。第1コリントの2章の9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アメン。目が見たことのない、耳が聞いたことのない、ね、心に思い浮かんだことのない、神様が備えてくださるもの、神様を愛し神様を慕い求めている人のためには、神様がこの素晴らしいものを備えていてくださるんです。神様の身思い、それは私たちの思いとは異なります。もっと高いんです、ね、しかもどのくらい高いか、天が地よりも高いようにです、ね、皆さん飛行機に乗ったことあるでしょうか。本当に上空はもう1万メートルぐらい上の方にいるんですね。そこ から下を見ると見えなかったり、あるいはもう本当にもうあんなに大きかった建物とか海池が本当小さく見える、ね、何も見えなかったんですね。雲しか見えないですね。神様の見思いは、ね、その飛行機よりもっと上です、ね、この地上よりももっと上、もっと遥かに高いんです。皆さんの人生で、ね、私の人生、ね、一生、ね、藁を折って帽子を作ってる仕事だって、ね、そういうふうに思い込んでるよりももっと高い永遠の命をたくさん救い出す、ね、そういう人生を与えてくださるのが父なる神様です。目の前の、ね、なんかガサゴソガサゴソ、ね、100円均一とかで買ってきたなんかものをガサゴソあっちに動かしてこっちに動かしてで終わる人生ではないんです、ね、皆さんは
終わりました
もう終わりました、終わりました。皆さんは御言葉に仕えるもの、命を生み出すもの、ね、永遠の命の御言葉です。これに仕え、これを人に、ね、伝え、人々を、ね、そこに引き寄せる、ね、もう飛行機よりもっと上の人生ですね。それでしたら皆さんそのように、ね、永遠思考、また終末思考、いつ死が来られるか、ね、それを、ね、待ち望む思考、これでもって生きていくべきなんです、続いて55章の10節から、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。主の御言葉に、ね、聞きなさいと、この55章の前半ではありました。ハラフしなさいとありました。その主の御言葉、ね、主はいかなる方か、ね、あたかも雨や雪が、ね、地に降って、それが、ね、地を潤して物を生えさせる、ね、そのように主の御口から語られる御言葉、ね、これは決して虚しいなることはないんです。だから主の御言葉に聞くこと、主の御言葉を皆さんが口ずさむこと、これが皆さんの命、皆さんの祝福、皆さんのあらゆることの栄えにつながっていくんです。この主の御言葉は、これは皆さんの唇から宣言されるならば、それはそれもまたね、虚しく落ちていくことはないんです。皆さんが信仰を混ぜて宣言する御言葉は、ね、皆さんが日ごと朝ごと夜ごとにあのイザヤ書の45章を、ね、宣言しておりますね。決して虚しくいくことはないんです。必ず、ね、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメン。成功させてくださるんです、主が。成功させてくださるのは主です。だから皆さん、御言葉を信仰まつり宣言しないとするのは本当に、ね、損です。せっかく、ね、銀行に、もう何億何兆あるにもかかわらず、もうキャッシュカードを一切使わないで細々と生きているような、本当にもったいない、本当に、ね、宝の持ち腐れなんです。皆さん、クリスチャンであるならば御言葉を宣言しましょう。御言葉を、ね、皆さんの信仰を混ぜて宣言しするならば、主が決してその御言葉を虚しくすることはないんです。もし皆さんが主を、ね、信じて主を望んで、でも虚しく なる、これは主の栄光ではないですね。そんなことはありえないんです。主は栄光をお受け取りになられる方、もし栄光、主の栄光がわからない、見えないとするならば、ね、それは皆さんの側が、ね、ちゃんと、ね、キャッシュディスペンサーに行ったか、ね、ちゃんと、ね、預金通帳をハンコを持って銀行に行きましたか、ね、その問題なんですね。皆さんの側が主の御前に進んで見出ていない、あるいは、ね、皆さんが支払うべきハーラフを支払っていない、皆さんが支払うべき聞くということを支払っていないとするならば、皆さんは、ね、一切主からのその恵みをいただくことができていない状況になってしまいます。だから皆さんはしっかりと御言葉を信じて、口で宣言し、耳で聞くということ、これを成していくべきです。さらに19節から、誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、
野の木々も皆手を打ち鳴らす。アーメン。どうしたら喜びを持って出ていくことができるか、どうしたら安らかに導かれていくか、どうしたら皆さんが、ね、行くところ行くところ、ね、皆さんが野に山に行ったならば野山が皆さんを手を打ち鳴らして喜び迎えてくれるようになるかって、もう55章の前半にありましたね。主と共に歩むこと、主の御声に聞き従うこと、ね、皆さんが主の御前に出る時には支払うべきはお金ではなく耳です。聞くということです。主と共に歩むということ、これを支払うならば皆さんは死亡で元気づき、皆さんは喜び叫ぶようになっていきます。皆さんは、ね、国々の君主と呼ばれるようになり、また諸国の民の証人となることができる。そして皆さんが呼ぶならば、皆さんの知らなかった国民がもう急いで走ってきて、ね、平服する。これは主の御声に聞き従うこと、そういう人のためのものです。そういう人は喜びを持って出ていきます。安らかに導かれていきます。また山と丘とはあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らすようになるんです。御言葉を宣言するために、踊り公園を、ね、歩いてるんですけども、本当に清々しいですね。もう自然の、ね、全ての木々がなんか喜んでいるような、なんかそういう感じです、ね、鳩が寄ってくるんですね。鳩は恐れもせずに、ね、逃げたりしないですね。本当に主の御声に聞き従う人は、ね、自然界の側から、ね、ウェルカムされるんです。自然界の、ね、野の木々とか、ね、そういったののみならず、あらゆる、ね、法則、ね、宇宙が、風が、草が、みんな、ね、皆さんに向かってウェルカムをしていくようになるんです。皆さんが主の御言葉を宣言し、主の御声に聞き従う、神の子供にされていくならば、皆さんは神の子として自然界が扱ってくれるんです。13節、茨の代わりにもみの木が生え、ポドロの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アーメン。茨、ポドロ、これらは、ね、みんなトゲ付きの雑草です。イスラエルの方、パレスチナ地方では本当にトゲ付きの雑草が結構、もう頻繁に生えてくるんですね。そこら辺にあります。茨とかオドロという、そういう、ね、トゲ付きの雑草、何の役にも立たない、ね、ただトゲがついてるから、ね、羊の囲いで羊が逃げ出さないようにすることに使われたり、あるいはよく燃えますので、ね、まあ、焚き火の代わりに着火剤みたいな感じで、ね、使われたりしますけれども、もし主の御声に聞き従う人であるならば、茨のような人、トゲ付きの雑草のような、ね、ものであったとしても、茨の代わりにもみの木が生えって書いてありますね。もみの木、ヘブラ語ではベローシュです、要するに糸杉とか、あるいは香りが高い、そういう非常に有用な香木なんですね。香りのする木、ベローシュ、茨の代わりに香りがする良質の材木にのように、そのような有用なものに作り変えられます。またオドロの代わりにミルトスが、このオドル、オドロ、このヘブライ語ではシルパドゥ、シルパドゥ、ちょっと難しいですね、まあ、トゲのついた雑草です。これもトゲ付きの雑草、これの、トゲ付きの雑草の代わりにミルトスが生えるようになるって、ミルトス、ヘブライ語ではハサダと言います。ハサダご存知の人はもうピンときましたね。エステルの、そうです、エステルの本名がハサダです。でこのハサダ、聖書を勉強会した時に、ね、ちょうどハサダ、このミルトス、どういう木なのか、どういう花なのか、ね、調べて写真を見たことがありましたけれども、本当に美しい、でこれですね、お祝いの時に飾られるで、ということで祝いの木とも呼ばれています。祝いの木、ね、このミルトス、ハサダ、祝いの木と呼ばれております。さらにこれですね、芳香性があり、また、そのハーブの効用としては、鎮痛作用があります、ね、痛みを和らげる作用があります。 エステル、まさに、ね、傷んでいるイスラエルに対して鎮痛作用を及ぼしましたね。断食の祈りによって、本当に皆さんも、ね、以前はいかに驚のようなものであったとしても、ね、驚、トゲ付きの雑草、ね、もうただ、ね、人の足を傷つける何の役にも立たない、ね、燃やされる以外にないような雑草のようなものでもミルトスになることができる。ハサダ、エステルに、ね、そして、ね、方向性を、ね、香り高い高貴な香りを放って鎮痛作用を及ぼす、そのような有用なものになるんです。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アメン、ね、これが主の記念になるんです。皆さんがね、トゲ付きの雑草な人間が、ね、ミルトスになる、ね、もみの木になるって、香りの高い、ね、良質な材木のような、あるいは、ね、このエステルのような本当に美しい香りの高いものになる、作り変えられる、これが主の記念なんです。皆さんが変わることが主の記念になるんです、ね、ここにおいても作り変えられた人がいますね。本当、以前はもう家もなく、ね、段ボールに住んでいたようなものでも、ね、作り変えられて本当に、ね、有用な作り変えられましたね。ハレルヤ。それが主の記念なんです、ね、主の栄光なんです。主がこんな風にしてくださるんだ、いかに以前は、ね、もう地面の雑草のようなものでも、このミルトスのようにね、茨の代わりにモミの木が生え、ボドロの代わりにミルトスが生える、これは主の記念となり、耐えることのない永遠の印となる。アーメン。まさしくこの御言葉の通りですね。本当に以前は私もね、雑草のような、まあ、トゲ、しかもトゲ付きの雑草のようなものでも、こうやって御言葉を語るしもべに作り変えられました。本当にこれは主の記念です。本当に私自身、なんでこんなにも偉大な栄誉が与えられたのか、不思議で不思議でしょうがないですけど、でも皆さんも作り変えられることが主の記念となるんです。そのためには主の御声に聞くということ、主と共にハーラフするということ、これを代金として皆さんが支払う、ね、お金は別になくていいんです。皆さんが主の御言葉に聞く、また主と共に歩む、これを支払い続けるならば、このようにもう、ね、島には主の御前において、ね、茨の代わりにもみの木になる、踊るの代わりにミルトスとなる、ね、だから主に聞くべきなんです。主を求めよ、ね、お会いできる前にその御声に聞き従って行く、それこそが本当に皆さんの人生がどんどん作り変えられる喜びあふれるものとなっていきます。どうかますます主の御声に聞き従って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げすると今日もしたいと思います。
主よ、実に茨のような私でした。茨だらけ、トゲトゲの言葉で自分を刺し、人を刺し、どれだけ痛い思いをしながら、まだ痛い思いをさせながら生きてきたのか分かりません。でも主よ、あなたが私を取りに来てくださり、そして茨になって、もうほぼ茨と同化しているその私を、あの茨の言葉の中から引き上げてくださり、私のようなものをあなたが見ると、あなたの記念樹、あなたの記念とする見ると、あなたがなさせてくださり、いつの間にか、たまには小さなエステルになって誰かのために断食をしたり、たまには主よ、本当に自分の命を厭わずに、主よ、あなたの御前においてなすべき技を 人を恐れずに、世を恐れずに、なすその幸いと栄光を与えてくださったことを感謝します。私たちそれぞれは本当にあまりにも茨だらけのこの地上において、茨だらけの行いに親しみ、茨だらけのその言葉によって自分を指し人を指しながら生きてきましたが、あなたはそのような私たちを愛してくださり、みっしりと茨によって覆われている私たちのために、あなたはあのむごい十字架を背負ってくださり、あなたの釘付けられたその手足で私を訪れ、あなたの釘付けられたその手足で、その茨の中から私をあなたは見つけ出し、そこから助け出して、主よ、茨がない、トゲトゲがない、あなたの御言葉の中に私を住まわせ、そしてあなたが刺されるべき茨はもうない、私が代わりに全部王冠として私が受け取ったのだと、そしてあなたが刺されるべきその茨のトゲは釘の一本一本になって、その呪いは私の手足に全部つけられていると。見よ、私の手と脇腹を見て、私の手と脇腹を見なさい、まさしく私だ、私の茨を全部取り除いてくださったあなたであることを、あなたが証ししてくださったことを感謝します。それゆえ私たちは主よ、あなたのなされた技を記念とする、ミルトス、ミルトスになって、主よ、神と人の前で、敵の前でさえも美しく、エステルのように、主よ、本当に命を差し出したその断食で飾って美しく立つことができますように、主が私たちを祝福してくださったことを心から感謝いたします。主よ、そのためにあなたが招いてくださいました。私たちをエステルにするために招いてくださいました。主よ、そのために聞きなさいと、主よ、あなたは今私たちに仰せられています。そのために来いとあなたは私たちに言ってくださいました。そのためにあなたは私たちに、私と一緒にハラフ、一緒に歩もうと言ってくださいました。主よ、私たちがこれらの言葉をしっかりと守って、そして主よ、あなたが私たちのために用意されたあらゆる穀物、あらゆるブドウ酒、あらゆる土を、私たちが行くことによって、ハラフすることによって、聞くことによって、全部私たちが買って、私たちの杯が溢れますように、イエス様、祝福してください。聖霊様、助けてください。今日、与えてくださったこの美しい御言葉、この奥義を心から感謝して、私たちの主であり、王であられる、すべての茨を取り除いてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。茨の冠をかぶってくださったイエス様、あなたは誠の王の王、主の主、どんな美しい黄金の王冠が飾られても足りない、あなたが茨の冠をかぶられて、私たちの本当に茨をあなたが一心に受けてくださったことを感謝します。私たち本当にあなたを突き刺すものでした。あなたに歯向かい、あなたに反逆し、しかしあなたはこんな私たちをも茨の代わりにミルトスにしてくださましたことを感謝します。それゆえ我々はただあなたの御前に冠を投げ出し、ただあなたの御前にひれ伏し、あなたこそ主であると、あなたこそ王の王であると、ただあなたに栄光をお捧げするのみです。 どうか常しえにあなたを褒めたたえるその栄光の人々がますます起こされていきますように、私たちもあなたを伝えるもの、あなたを主を国々へと国民へと伝えるものとなり、そしてあなたを伝えられた国民が人々が主を走ってきますように、そして本当にともどもあなたの御前に栄光を捧げるものと作り変えられていきますように、どうか助けてください。主よ、あなたの御思いは何と計り知れない天よりも高いことでしょうか。私たちが本当にちっぽけなこの思い、自分の願い、これを握りしめることを手放して、ただあなたの御思い、あなたの御旨、あなたの御心に合わせ、そこに向かって主よ、私たちも冠を投げ出して、思い込み、願い、願望をあなたの御前に投げ出して、そしてあなたと共に歩むハラフするものでありますように。そうしてこそ私たちも栄光のミルトス、栄光のモミの木、主の記念のものとなることができます。主よ、どうかこのあなたを御旨に従って生きようとする一人一人に、あなたがますます助けの御手を差し伸べて祝福し作り変えてくださすように、今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き主の御前で祈りましょう。